お待たせしました。マジカル2934回目のお客様です。素敵な方ですよ。実はですね、私が住んでるのが与那原町というところなんですけれども、でそこから、歩いてももちろん行けるんですが、車だと本当に5分ぐらいのところにとっても素敵なね、パンとケーキの店があってですね、今日のゲスト、パンとケーキの店源屋さんからですね、パティシエの宮城弘樹さんです。イエーイ、
よろしくお願いします。
どうも初めましてっていうか、まあ、あのお店でねお会いしてますけど、
はい、
まあ住所的にはさし南城市なんですよね。
はい、そうです。
南城市、
南城市佐敷、
佐敷で、
はい、
佐敷でですね、海側の方、まあ、に近いですよね。はい、すごく有名なんですよ、源屋さんって。
ありがとうございます。
私のお友達とか、全島から例えばね、はい、那覇だったりとか北部の方たちと遊びに来る人たちが、弘樹さんところのね、もうなんか準備してお出しするじゃないですか、はい、これがあの有名な源屋さんっていうのよ。あのね、ちょっと前まではね、3種類か4種類あったプリン、
はい、
あのちゃんと瓶に入った、
はい、チーズプリンだったり、
チーズだったり、ごまだったり、
はい、
ま、抹茶もありましたっけ、
はい、
すごいなんかね、こんなところにこんなこんなところっていうか、ほらは
湯名原とかね。
でそれで、うちの娘なんかはあれが大好きなのよ。あれパミパムが出るやつなんだっけ、
マカロン、
マカロンでもう源屋のマカロンにしねって言われて、あそうなんだって、種類がまたいっぱいあるじゃない、
はい、
それでとか言われて、それであとね、それこうパンもすごくおいしいし、でサンドイッチもすっごくおいしくって、
はい、
私一人でいつも10個くらい買ってきます卵サンド大好きみたいな、ね、
ありがとうございます。
なんかね、とにかくあのすごい手作り感、
はい、
そして新鮮なんですよね、中に挟まってるお野菜とかも本当にフレッシュだし、でなんで素敵なね、私あの町の、ケーキ屋さんっていうか、はい、でね、私さっきいらした時、弘樹さんに、2代目とかって聞いたら4代目ですって
はい、
そうなの、
4代目なんですよ。
すげえ、そんな前その前かっていうか、ずっとじゃあ、あれ、あの挿し木で、
そうです、なんか始まりは1983年、あ違う、1933年、
そうよね、83年、ついこ最近1933年、
はい、創業、
ああ私が生まれた年に近いなみたいな、
おお、
おお、
それはないじゃないですか。
いや、そうですよ。1900、あ、それはないか。そこごめん。1933年が、初代ということで、
そうです。
ひいおじいちゃまぐらい？
ひいおじいですね。
はい、本当にじゃああれかな、まあ、町っていうよりも、その、村のっていうか、部落のお菓子屋さんっていうか、
はい、あそうですね、
はい。ひいおじいちゃんが始めて、またおじいちゃんおしゃれだね。
ああそうですね、
うん、おじいちゃんどう、なんであのお菓子屋さんとかケーキ屋さんとかするなんか聞いたことあります？きっかけは。
いや、そこまで深く話したことはないんですけど、
うん、
まあ、ひいおじが、まあ、三線弾きながら、
うん、
それでお菓子で人をこう喜ばせるのが好きだったっていうのは、
ひいおじいちゃん
が、はい、
は
い、でおじいちゃんは海外でちょっとなんか何かやってたか、仕事したりとか、あと疎開してとか、
あ外国に行った経験があったおじいちゃまだったんですね、はい、ひいおじいちゃんね、
あ おじいちゃんですね、
あすぐ上のおじいちゃまね、 お父さんのお父さんね、
はい、そうそうそうそう、
はじゃあそういうもうあれだね、血筋だね。
そうですね、
でもひいおじいちゃんって素敵だなと思うのが、そのお菓子でねもてなしてみんなが喜ぶって、はい、このひいおじいちゃんも自分で作ったのかな。
あ、そう、はい、そうです、
自分で作って、
はい、
職人さんを雇ってとかじゃなくて自分でも作って、
はいはい、
うわ ずっと源屋ですか、名前は。屋号は、
まあ、宮城、
宮城から始まっ て源屋さんはいつから、
僕の父、
あ、お父さんの会から、はい、源屋ってどんな、
多分ですけど、
由来っていうか、
ひいじいちゃんからそうなんですけど、漢字に三髄に原っていう、
は
い、
あ、源氏 の源の源ね、はい、
それが名前に入ってて、多分その源を取ったと思うんですよ。
なるほどね、はい、あの源平の源氏のもしかしたら流れかも。
そう、なんかすごいんですかね。
すごいかもしれませんよ。まあそういう流れがあって、まあ、地域でもすごく有名なね、はい、あの源屋さんのですね、もう4代目の今日のゲスト宮城弘樹さんなんですけれども、はい、じゃあ弘樹さんも、もうちっちゃい時からいつもあの美味しい匂いの中で育ったのね。
そうですね、もう赤ちゃんの時はもうミキサーの横で寝てたみたいなんで。
ミキサーの横って怖いけど、でもあの美味しい匂いの中で、
あ、もうわーわーうるさいですよね、ミキサーの音で。それが子守歌みたいなもん。
はあ、もういつもこのなんていうのかな、あの、まあ、職場っていうか、はい、その中で、はい、大きくなったひろきさんがいたわけね。
はい、
それで、まあ、4代目なのであれなんですけれども、でもさ、男の子って、まあ、例えばちっちゃい時はさ、お、宮城はいいなって、家帰ったら、はい、ケーキって言われるでしょ。
言われます、言われます。
言われたでしょ、はい、いいなって、まりちゃんの後ろ。
そうなんですよ。言われるんですけど、僕小さい時は甘いもの嫌いだったんですよ。
あ、食べ過ぎ、
食べ過ぎかな。いや、もう生クリームも嫌いだし、うん、ショートケーキはもう嫌いで、
見るのも嫌、
もう嫌ですね、
生意気に。
そうなんです
よ。だから私もそうでしたけど、小さい時ってクラスに一人がやっぱりいるんですよ、うん、あのお菓子屋さん、ケーキ屋さんの子供が、
はい、
もうね、もう本当に憧れで、あんたちとかちょっと親交換、うち交換しないとかってね。そしたら大体言ってました、そんなの美味しくないよ、毎日毎日とか言われて、羨ましいとか思ったんだけれども、まあ、まあそういうふうなところで、まあいいじゃないですかね、美味しい、はい、美味しいもの中でね。でもやっぱ男の子だから、あの、どうでしょうか、その学生時代、小学校中学校とかね、高校時代っていうのは、はい、例えばスポーツ少年だったりとか、
まあ、そうですね、もうサッカー漬けでしたね。
あ、もうサッカー、
はい、
体育会系だったんだ。
そうです、
まさか自分が続くなんていうのは。
そうですね。
でもそれってあれ、生まれた時からも決まってたの？
いえいえ、中学ぐらいまではサッカー選手
を
目指、はい、目指してたんですけど、うん、それでもうビッグになって金持ちになってっていう風に、うんう
ん、はい、サッカー選手で
思ってたんですけど、まあ、だんだんとこう世界が見えてきて、
うん、
あ、全然自分もの、あの、実力が足りないと思って、
サッカー、
はい、それで、まあ、何かこう自分がどういう風に進んでいこうか、うん、まあ、進路だったりとかって考えてる時に、うん、まあ、実家がお菓子屋やってて、
はい、
もうじゃあ それやろっかな、それぐらいの気持ちだったんですけど、
うん、
でそれを相談したら親にはもう反対されて、はい、
ご両親反対だったの？
もう反対でしたね。
大喜びかと思ったらそうじゃなかった。
そうですね。で小さい時からあの手伝いもしなかったし、
うん、
で、まあ、そんなに簡単な仕事じゃないっていうのと、まあ、寝る時間もないしきつい仕事だから、うん、まあ、あんたにはできないっていうふうに、うん、
よく考えなさいっていうこと、はい、まずはそうだったの、
はい、
はあ。
でやっぱその当時、まあ、高校時代とかって、はい、親になんかそういうふうに反対されると、うん、反発するじゃないですか、
余計に
余計に俺にできないって
言われたら、ほら、お前、いや、ちょっと、はい、やってやろうか、
はい、そうそうそう。反対されたら反対された分だけもう
頑張っちゃう、
はい、
まあ、思春期だしね。
そうですね、
まあまあ、それがもしかしたらお父さんもお母さん分かってたかもしれないしみたいな。でも、なんて言うんだろうね、やっぱりこう本当に目指してたサッカー一つのものがちょっと自分の中で、こう希望を失うと悩んじゃいますよね、はい、これからの進路っていうことに関して、はい、だってこれ一筋だと思ってたのがなくなるわけだから、
はい、
で、まあ、手っ取り早いって言ったら家業っていうかね。
そうです、そうです、そうです。
なんだけどその家業すらもまず 親御さんにできんよっていう、
はい、
でも今のお話を伺ってるとなかなか 沖縄でいうとこのウーマクでね広瀬何をみたいな内容、反対されたら頑張るみたいな、はい、じゃ あの実際あの頑張ったの、お勉強したの、
高校卒業してすぐ東京に行ってですね、
はい、
でそこからもうスタートっていう感じですね。
あ、もう本当にあの決心したんだね、
はい、
一時しのぎではなく、
はい、
卒業してで東京に修行、まずは、
はい、まずはもうそこで、多分もうそこでもう、まあ、いろんな地方から来る同じ年代の志高い人たちが多分いっぱいいると思うんですけど、でそういう人たちの中で、まあ、どれだけ自分が本当にあの腹くくったかっていうのが多分修行時代で出ると思うんですね。でそれで、まあ、人にも恵まれて、
はい、
あのそれでなんとかあの続けることができて、でそれで楽しみがやっと分かってきて続けられるようになってきたっていう感じ。
楽しいっていうところまで、はい、東京ではあのその境地まで行ったわけね、
はい、
もう苦しいからやめようじゃなくてね、
はい、
およかったですね。でもおっしゃってる中でいろんなね助けがあって出会いがあってっていう、はい、それはまあ先生だったり、まあ同僚だったり、まあなんて言うんでしょうね、
はい、
その一緒に頑張った子たちがいい、はい、お友達いたのかな。
そうですね、もうすごいみんな面倒見がよくて、もう最初はもう全然不器用で、もう失敗ばっかりで、
だってやったことなかったんだもんね、はい、サッカーだもんね。
そうそうそうそう、足は器用なんですけど
手使っちゃいけないから、
はい、手使ったらファールなんで、
ちょっとどうしようかな、はい、
でもそれでもみんなこう粘り強くこう教えてくれたりとか、
うん、
はい、もう厳しい言葉でも、はい、かけてくれて、
うん、
でもう続けられたっていう感じですね。
でもね、私はひろきさんとはその、まあ、今日で2回目ですけどお会いするのがね、はい、もうとてもなんか人に愛されるっていうか、あのいい青年だなっていうのが私の第一印象だったんですけど、それがきっと皆さんね、
はい、
あのいい子だからちょっと、まあ、やっぱり面倒見ようみたいな気にさせるんだと思うのひろきさん、あのちなみにご長男。
そうですね、長男です、う
ん、はい、男の子兄弟いますか、弟さんとか。
下に妹、次に弟が。
ああ、はい、ひろきさんがまあお家を今継いでるということでね、はい、まあ、じゃあ東京でも修行なさいましたと、修行しましたと、
はい、
でその後そう学校卒業してその修行を終えて、
はい、
もうすぐ沖縄に戻ってきたの。
いや、
お仕事として向こうで。
そうですね、東京で、まあ、やってたんですけど、でまたもう一周してそこで、
はい、
ある程度やらせてもらったんで、で次のまた違うスタイルのお店で働きたいと思って、で職場を探してたんですね。
うん、
で、まあ、すごいそこで働きたい、自分はこんなお店にしたいっていうところを見つけて、でそこでもうお店に行って社長にその場でお願いしたんですけど、
直談判、
はい、
うん、
なんですが悪いけども人がいっぱいだから雇えないって言われてしまって、
まずは断られた、
はいはい、でそこでもし、
はい、
他に行きたいお店がないんだったら君フランス行っちゃえばって言われたんですね、そこの社長に。
ちょっと待ってすごい展開がなんか来そうなんですが、はい、初めてお会いしたそのそこの社長さんに、はい
はい、で僕はそこのお店で働く以外道はなかったんですけど、
うん、
それしか考えてなかったんです、
うんうん、
でそれ言われてもうかなりショック受けたんですけど、
はい、
まあそのまあ、その時はもう結婚してて。
もう結婚なさってたの。
はい、その時はもう結婚してて、
うんうん
うん、自分だけのことでもないし、
うん、そう簡単にね、はい、フランスに行けと言われても、はい、どこにフランスがあるのか
そうそうそうそう、
隣のフランスやってお菓子屋さんじゃない
フランス語勉強したことないし、ま
あ、
自分の修行時代の中で、まあ、フランス菓子は本場ってのは分かっているけれども、
はい、
そこに修行に行くっていうのは考えてなかったんですね。
はい、
憧れもなかったし、
うん、知らないんですね、
はい、
まずは、
はい、で向こうで学ぶことより日本での方が絶対技術が高いとか、向こうで何を学ぶことがあるんだみたいなことをずっと考えてたんですよ、
うん、今時の子だね
そう
みんななんか先輩本場がいいよねとかっていう、はい、私たちの若い頃はそういう時代でしたが、
そうです、でそれをまあ奥さんにも相談したら、
うん、
奥さんノリノリなんですよ。
奥さんの方が、
はい、
行こうって最高
奥さんはもう 給食するって言って、
うわちょっと待てだよね、ちょっと僕まだ決めてないけどみたいなね、
は
い、
もうノリノリでもういや嘘でしょ。
その頃奥様っていうのは何をなさったの、お仕事は。
コーヒー関係の仕事で、
やっぱりそう飲食、
そうです、はあはあ、それで、まあ、店長もしてたんですけど、まあ、乗り気なだし、うん、でもそれでも嫌だったんですね、
うん、だってねもう、はい、どこフランスみたいなね、はい、
で、まあ、友達に相談したんですよ、うん、こういう風に言われて。
パティシエ仲間ですかそれは。
いやもう沖縄の地元の友達に相談したんですよ、うん、でそしたら友達がいずれ、まあ、お前たちがけ、まあ、結婚しててでいずれ子供ができて、うん、でその子供が実はお父さんとお母さんフランスで修行してたんだっていう、そんな周りに自慢したらそれかっこいいと思わないって言われて、
組織の同級生に
いやそりゃそうだなと思
いいなそれ
それでもう 100% 固まりましたね。
それで、
はい、
そのお友達に感謝しないといけません。
そうですね、でそう自分がこういうふうにこう動けないっていうのが嫌だったんですよ自分の中でも。
なるほど、ね、
こういう踏み切れないとか、うん、でも僕のことじゃなくて例えば嫁さんだったり、うん、まだいないですけど、まあ、子供が、うん、もしこう誇りに思えるこのお父さんとしてのが、うんできたら、うんまあ、いずれすごいいいなと思って、
はい、
でそれがもう決心ですね。まあ、不純っちゃ不純でなんですけど、
いや普通さやっぱりさ歌詞の本場だしやっぱフランスだよねって言うかと思ったら、はい、将来子供がお父さんとお母さんがフランスにいたことでもそれ案外ねすごく現実的で、はい、要するにこれでひろきさん心を動かされたわけだから、
はい、
もう大正解ですよね、はい、まあでもとっても面白いのが働きたかったそのケーキ屋さんに行ってね、
はい、
そこの社長にもうそこに働けなかったと、
はい、
だけどフランスに行けって言われてそしたら今度はさ沖縄の組織の同級生がそんなのがあるから行けばみたいなね、うん、で奥さんももう行く準備がなさってるし、はいはい、なんか全部決められてたような流れですね、
うん、
でもう決心していくことになるわけですよね、はい、
でその働きたかったお店にじゃあ1年フランスでやってくるから、
はい、
そしたら帰ってきたら雇ってほしいってお願いして
そこまで入れて、
はい、
で宮城ひろきは旅立つんですかフランスへ。
は
あ、い、そうどんな道中になるのか第2コーナーでねたっぷり聞かせていただきたいと思います。ここで1曲曲のプレゼントお願いします。
ケツメイシの手紙未来なんですが、
これ何か思い出深い、はい、
最初の修行先、はい、もう1年目2年目下っ端の時に、うん、自分が出勤しながらずっと聞いててこれで気持ちを上げて
絶対
もう将来俺はもう成功するっていう風にだからどんどん
応援歌、
はい、自分への応援歌ですね。それでモチベーションを上げて
聞いてたのね、
はい、
じゃあその曲お願いします。ですね、現場から駆けつけてこられてなんか美味しい匂いが漂ってますよ。
すいません、粉まみれなんです
よ。いえまあね、ひろきさんの第一コーナーも面白い話だったんですけれども、これからまたその本筋に入っていきますけれども、まあ、佐々木のお友達に後押し、
はい、
背中を押され、奥様にも後押し、はい、背中を押され、はい、いろんなことでですね、でもまずはそのフランスに行きなさいって言われたそのケーキ屋さんというか、
はい、
なんていうか、
はい、
お店の名前なんていうんですかそこは。
そこはパティスリーアノー
パティスリーアーノ、
はい、
アーノさん で本当にフランスに行くことになったんですよね。
そうですね。
フランスはどちらに行かれたの？
フランスは南フランスのカンヌっていう場所。
またもう生意気ねいやーカンヌですか、いいとこ。なんでカンヌにしたの？
まず、
はい、どうやってお店も調べてどうやって行ったの？
まずですね、自分の中でパリはまずないなと。
まずない、
はい、それは自分が将来沖縄でやる上で、はい、海沿いで暖かい温暖なところで、そういうところで生まれたお菓子っていうのをやり触ってみたかったんですね。
いやーすごい深いですね、
はい、で海沿いでってなって、こう北はめちゃくちゃ寒いらしいんですね。
はい、寒いんですのよ。
でも寒いのはもう嫌だったんですよとにかくもう東京にいる時でさえもう冬はもう本当に
フランスの北はとっても寒いですよ、は
い、でもそれを聞いたので、まずもう海沿いでも北はないなと思って、でそっからこう降りて行ったら、
もっと南に南で、は
い、そしたらもうだいぶ暖かいカンヌになって、
あ
ーケーキよりかもまずそこでしたね。
気候ということでね、でおっしゃるようにね、本当南でも、はい、南でも北は寒いくらいのところいっぱいありますのでね、はい、まあカンヌなんてね、なんて素敵なところへね、もう本当に世界の観光地ですから、
はい、
もう世界がつきますのでね、
はい、
でまあまあじゃあそれでカンヌ、
はい、
カンヌにあったのね、そういうお店が。
はい、
ひろきさんがそこに行きたいと思うようなお店があったわけですか？
あれ、そうですね、
探せた。
一応まあ、日本にいるときにフランス行く前に仲介業者っていうのがあって、あ、はいはい、でそこにお願いしてエージェントとして、
うんうん、お願いします。
はい、僕はこういうお店で働きたいっていうのを伝えて
探してもらって、
でプラス僕だけじゃなくて嫁さんも
一緒
なん でそこで住める部屋が確保できるところ、
うん、ところまでお願いします、
はい、そういうところを探してください
、で見つかった、
で見つかって、でカンヌにあって、って感じで、
まあ、フランス行ったことありました？それは以前、
ありましたね。
旅行
で、はい、旅行でありました。
奥さんと二人で、
はい、
まあ、なんて素敵な。その時はどこ行ったか覚えてる？
そこはもうパリでしたね。
パリを行ったのね、
はい、まあその時は、ね、働くなんて、うん、住むなんてありえないと思いましたけどね。
明日自分のことだけど明日のことわからないね、
はい、
まさかっていう人生ですよね、
はい、
でもね、なんかすごくこうとてもいい意味での引き寄せをねして、ひろきさんもう、まあ、まあとにかくやるのは自分自身で、そりゃもうご自身にしかわからない苦労もあったとは思いますよ、やっぱり外国ですから、ね、はい、でもおおむね、
はい、
順調じゃない？
いい流れで。そうですね。いい流れだと思います。
うん、で、カンヌにどれぐらい修行なさったんですか？
1年。
1年行って、はい、で奥様も一緒に2人で行って、はい、それで今だから言えるけれどぶっちゃけまずいかがでしたか？フランスの旅行じゃなくてその仕事第一印象っていうか。仕事
としてまず、精神的にやられましたね。
ああ、わかる、わ、ま、かる。私もパリなかったので、わかる。
もう自分がどれだけ、人間として小さいかとか、どれだけみんなに助けられてきたかとか、はい、仕事の中でも、プライベートでも、どれだけみんなにこう、手伝ってもらったりとか、っていうのをすごい、改めて感じて、で自分一人で本当に何もできないなってすごいもう毎日へこんでましたね。
うーん、大きな洗礼を受けたわけですね。
はい、ただもう喋れないだけではあるんですが、
うん、
まあ、その中でも一応仕事しつつ、うん、ちょっとずつちょっとずつ言葉をこう毎日一言ずつ覚えてこうトライしてっていうのでをやっていったんですが、でもなかなか、
はい、
もう仕事と止めるわけにはいかないので、
やりながらですもんね。
やりながらなので、なのでもう本当毎日眠ると朝が普通に来るじゃないですか、うん、それが嫌で寝てるふりして、この寝てるふりして
ずっと行きたくないのよね、
はい、行きたくないです。もう明日になりたくないんで、ずっとこう寝つけなくて、ずっとずっと、うん、でも疲れてるからどうしてもやっぱいつの間にか寝ちゃってるんですよね。で朝になったらうわー朝だーっていうのを繰り返しでしたね。
まあ最初から1年っていう 約束で行かれたの、
はい、そうですそうです。
まあでもね、分かるわそれ、分かる分かる、言葉の壁っていうのはね大きいですよね、はい、それでもってまだ英語圏ならまだね、特に沖縄にいる者にとってはね、英語はまあ聞き慣れて、ほら学校でねある程度勉強もするわけ、それでも大変なのに、フランス語だったりさ、私フランス大好きだしフランス人も好きですけど、仕事では絶対同様にしたくない第1位でございます。もう
そうですよね。
もう、まあ、詳しくは言いましたけど分かってもらえますよね、
はいはいはい、
分かってもらえますよね、はい、でもひろきさんあれなのかな、日本だってそういう職人さんっていうのは本当にもう盗めって言われるぐらいね、はい、何も手取らしたりはっていう世界じゃないですか、
はい、
それのまたフランスもそういうところがあるしね。
そうですね、やっぱり向こうで最初はやっぱりきつかったんですが、まあ、言葉が通じない分この五感働かせて相手の仕事をこう盗む勉強するっていうのがすごい日々こう際立ってたと思うんですね、
はい、
日本にいる時より言葉で教えてもらえないからもう 見て学ぶしかない。でもまあ昔の職人の人たちはみんなそうだったと思うんですけど、まあ、そういうのをすごい向こうで教えてもらったっていうふうに自分は思ってて、
はい、
でも、まあ、だんだんだんだんこう、まあ、仲良くなっていって、だんだんと言葉も覚えてきて、ある程度喋れるようになってきて、で、そしたら、自分もやっぱ職人としての、この気持ちっていうのがだんだん火がついてきてですね。
だってもともとそうだもんね。
はい。
自分で自分の、はい、ポリシーがある、ひろきさん。
控えめにやってたんですが、だんだんとこの職人としてのこの火がだんだんだんだんこう、燃えてきて、おいお前これ違うよ、 これはお菓子の作り方じゃないよ、こうだよ、
主張が始まったわけ
で、ね、っていう風になってきてしまったんですね。
うん、
で職場が、まあ、カンヌリゾート地っていうところもあって、職場にイタリア人とか、まあ、フランス人しかりベルギーアルジェリアの人、
ね、
いろんなところから一緒に集まってて、それもあってか分からないですけど、それぞれもう自己主張が強くて、いや俺はこうなの、俺のお菓子はこうなの、俺が思うお菓子はこうだ、やり方はこうだっていうのも、もう全員違うくて、でもその中でもやっぱり日本と違うなって、日本はもうこのやり方でこうしましょうみんなで、
うん、
っていうやり方だったんですが、まあ、僕はもうそれに慣れてたんで、うん、それの方が楽だったんですけど、でもそこで、あフランス人とかこのフランスでの経験あって、みんながこうだから、いろんなお菓子がこう発想、いろんな発想が出てきた、こうお菓子、新しいお菓子が生まれてくるんだなっていうのは、
あそ
う
か、
はい、実感しましたね。
人たちのそういうの衝突があったり、その主張があったりとかね、はい、国籍が違ったりする、はい、でうまくそれを利用してっていうか、はい、うまくこうミックスアップしてるのがフランスのそのお店だったのね、
はい、そうですそうです。
いやよかったね、そういう意味では世界中のある意味そのパティシエとこう、はい、なんていうのかな、こう構えてっていうか一緒に、
はい、
ほう、
そこで すごい職人仲間、最後にはもう仲間として、
お、
はい、今でもまあ連絡取って、
うん、
あいつ今こうしてるこうしてる、俺お店出したよとか、
うん、
だからもうライバル、その時ライバルではあったんですけど、もう今はすごいもう尊敬もしてますし、う
ん、同志ですね、
はい、
年齢的にはひろきさんは若い方だったの、そのメンバーの中では。
まあ、
同じぐらいの方たち、
同じぐらいが結構上の方ですね、
うん、あそっか、もっと若い子たちもいたのね、はい、あとはね、そういうもういろんな意味で世界中の人が憧れるフランス、それも、はい、そのパティシエとしてはもうメッカですからね、
はい、
そこにいたまた喜びっていうか、フランスに行ってよかったと思うことは何かありました？
フランスに行ってよかったって、
それは生活のことでもいいですよ、
はい、
女性が美しかったでもいいし何でもいいんですけど、
女性が美しかった、
あ、まあ、カンヌはね世界中のセレブがいらしたりで、そんなこと言っていいのかなぐらい、
ダメですね、それはダメですね、
そう、お隣にとっても綺麗な方に座ったら後で紹介しますが、うん、まあ、そんなのがあったりね、はい、海はどうでした、カンヌの海は。
海はもう綺麗ですよね、でもまあ沖縄の方が綺麗ですけどね、まあ、
独特のね、
はい、
美しさというか、
はい、でもやっぱフランス行って本当良かったのは、自分をここまでこう叩きつけられた、あ、なんていうのかな、自分が落ちた、
はいはい、
ここまで落ちることができたっていうのは、多分東京でずっと修行しててある程度もう経験積んでってなってくると、 まあ、楽な仕事だったりとか、うん、ある程度自分の中でこうできることっていうのが増えてくるんで、すごい楽になってくると思うんですけど、でも その中でまた修行、最初の修行時代の時みたいにあそこまでこう落とせたっていうことはすごい良かったなと。で、周りへの感謝っていうのもすごいできたし、
うん、
まあ、どれだけ自分がこうめ、あの周りに、まあ、迷惑かけてたりとか
、はい、まあ、守られたっていうところのね、はい、でも実際そのうちの中にいては分からないことが多いから一歩踏み出してってなりますよね。例えば私は、中学3年卒業したらもうまず東京の高校に行ったので、そうすると沖縄からね、内地というかね、私たちが言うとこの内地、東京に行くと今度沖縄コンプレックスだったんですよ。で、今度ね、東京からヨーロッパにいた時にジャパニーズコンプレックスなわけ、
はい、
ところが今度帰り、
はい、
ヨーロッパから日本に戻ってきたら、あ、なんかいい、なんかいい感じなんですよ。で、今度東京から沖縄に戻って、私何にもしなくてここで生きていけるっていう自信ですね。だからすごくこう、とってもやっぱり外に出るのは必要、私は特に島国なので、とても必要なね、これはアバンチュ、まあ、体験というかね、だったなっていうふうに思いますよ。先ほど紹介した隣に素敵な方いらっしゃるんですけど、この方どなた？
僕の嫁さんの宮城あかりと言います。
あかりさん、どうもお待たせしました。なんかさ、あかりさんってもう本当に明かりのように光、なんていうのかな、輝く、すっごい美人なんだけど、
はい、
沖縄の人って聞いたら違うって言われたの。
そうなんですよ。
どこん中？
僕の最初の修行先の先輩です、はい。
え、何それ、ひろきくんってさなんか苦になっちゃったけど、こんな可愛い人、
はい、
もうゲットしちゃったの？
そうなんです。
ごめんなさい、ゲットしちゃった、ごめんなさいね。ゲットされたんですか、あかりさん？
そうですね、ゲットされました。
ひろきさんのどこが良かったの？
一生懸命なところです
だからずっと今日はね、第一コーナーからみんなにね、もうあの世話でみんなにっておっしゃったけど、一番あかりさんでしょ。もちろん親御さんもだし、ね、
はい、
いやだって一緒にフランスに行ったんだから、
はい、
あかりさんどうだった彼？
まあ、最初は本当にもう表情も見たことないような、
うん、
もうこの人大丈夫かなっていうような感じでしたけど、うん、私は気楽に本当生活を楽しんでいたという
太っ腹みたい。でもそれが良かったですよね。
そうですね、2人してこうもう
落ち込んでてもう帰ってきちゃってますよね、はい、あっという間にね。で、まあ、そうやって二名さんからひろきさんがずっとこう、まずは沖縄から出て、で一番大きなね、なんか宝物は彼女をと知らったことだと思うけれども、はい、で一緒にフランスまで行かれてね、
はい、
で周りにすごくお世話になってます、それを知ったことが収穫だっておっしゃったけれども、あかりさん的にもそういう彼の成長っていうか、そんなの考えられます？同じことが。
そうですね、あとはもうやっぱり仕事、今までは仕事のことがもう本当にメインの生活ではあったんですけど、やっぱり向こうのフランスの生活スタイルを見て、私生活もこう充実させようとか、
うん、
お休みをできれば持とうとか、
うん、
そういう風に持てたのはフランスに行ったおかげっていうのはあるかなと思います、
うん、
日本だといかに休まないかみたいなのが。
そうですよね、はい、でもなんて言うんだろう、旦那様と奥様でそのなんていうのかな、価値観というか見る視点が違うのとてもいいですね。せっかくフランスに行かれてるから、女性としてはその生活環境っていうか、はい、あちらの人たちはどんな風に、ね、生活をしていてっていうのはとてもね、行かないとわからない、見れないものなので、それきっちり彼女もゲットしてるし、でだから本当に近いうち挿し木に観音の、ね、あるようなお店がオープンするのかなと思って、
はい、
挿し木から今度、ひろきさん自分のお店を持つということで。
そうですね、
オープンなさるんですか？
はい、
いつ？
今年3月末、まだ日にちは決定してい
ない、はい、春、
はい、
いや
その準備を今しているところです、
ね。場所はどこ？挿し木、
早原町塚山です。
あ、塚山に、
はい、
もう場所は決まってるんですか？塚山どこか、
はいはい、
どのあたり？
ユニオンとかドラッグイレブンとか、
あ、賑やかなところですね、
はい、
はいはい、
あそこからちょっと中に入ったところなんですけど、
はい、
そこら辺です。
そこら辺にもうお店の名前も決まってんの？
はい、
いいですか聞いても、はい、なんていう？
パティスリー赤広
まあもうやだわ
あ、なぜか分かりましたか？
分かりますよ。そんな奥様があかりさんで、はい、宮城さんはひろきさんでしょ？
ああ正解です。
で明るいとひろを取ったんでしょ？
はい、
赤ひろ、
はい、
すごいね。なんか パティスリー、
はい、
なんかあのコートダジュールとかじゃなくって、はい、素敵じゃない。明るく広がる、なんかすごく良さげじゃないそれ
いいですよね。
いいです。縁起がいいような。
最初嫁さんそれの名前嫌ってい
う。いやいいと思います、うん、あの表記とした漢字するともかローマ字とか
一応かっこよくローマ字表記でやろうとは思うんですけど、ね、
いいじゃないの。3月この春にはね、
はい、
あのオープンするということなんですが、
はい、
あのすごく楽しみなんですけど、まあ、フランスで修行なさって、
はい、
でフランスで、身につけたそうですの例えばお菓子の種類としてはどんなものをひろきさん的にゲットした感じです、
はい、種類としてはまあマカロン。
あ、
はい、
やっぱね
今ではもう僕のスペシャリテとして、
うん、
はい、
マカロンがね。
マカロンが
だって本当にみんなマカロン好きだもん、
はい、
であの私個人的な意見をしてもらうと、
はい、
すごく分かりやすいです。マカロンを食べるとその職人さんの腕、ね、
はいその通りです
と思います。いかがでしょうか
正解。
みんな一緒と思ってるけど全然違いますよね。
全然違いますね。
全然違いますよね、はい、じゃあ今現在は、まあ、あの源屋さんですから、
はい、
源屋のねパティシェ宮城ひろきさんの自分のもあのアピールとしてのあのひろきのマカロンのこのスペシャリティは何だと思います？他にはない
スペシャリティですか？
自分の中の
マカロンの中で
マカロンどれぐらい自分こうあの、まあ、自分で自分のねあのなんていうのかなコマーシャルしてほしいんですけど僕のマカロンは何が違う？
うーんまず、まあ、材料にもこだわってるし製法にもこだわってる、はい、
うん、
あとはまあ、まあ秘密も多いですけど。
ああまあまあ言えるところで、
まあ、そこですかね。はい、あとはもう焼き具合も、
うん、
もう何回もこう失敗もしましたし、その中でここだっていう、
はい
はい、
でおしゃれおしゃれおしゃれでもあるんですけど、あの見た目ももっともかわいいしいいんだけれども、やっぱりその材料にこだわってるっていうのはとっても感じます、
はい、
これだと思います。大きな違いは。
ありがとう
ございます大変ですよね、やっぱり材料にこだわるっていうのはなかなか厳しいしね、はい、だけどやっぱり食べる側としてはやっぱり違いがある、
はい、
だからとってもいいですから、これから3月以降春にですねオープンする赤広、はい、塚沢にありますよ。皆さんぜひね、また近づいたらまたマジカルでも紹介しますので。
ありがとうございます。
今日聞いてらっしゃるリスナーの皆さんぜひ足を運んでいただきたいと思います。で、まあ、フランスからまあ戻られてマカロンのね、
はい、
製法っていうか技術を取得して、ですぐ沖縄に戻ってきたの？
フランスに行ってきなよって言われたお店に戻ってきて、
はいはい、
でそこで、2年ですね。
東京ですか？
そこも東京ですね。
ああ、
はい、そこであ
の待っててくれたの？その、
はい、僕の場所を開けてくれたみたいです
ごい、はい、そこでもマカロン中心に作ってたんですか？
まあ、そこでもマカロン
今いろいろと、
はい、あのもともとマカロンもそこもやってたんですが、でもっと自分はこうしたい、こういうのを学んできたっていうのを
出張のひろきとしてはしっかり、
はい、はい、そうですでどんどんやっていって、
うん、
で、まあ、そこでお店も任せてもらって、はい、
そうなの、すごいな。それで沖縄に戻ってきたのはいつなんですか？
おととしの夏。
まあ、まだ開けたばっかりだからもう1年ちょっとぐらいなんですね、
う
ん、
そうですね、はい、そうですね、
帰ってきたばっかりなのね、
はい、
あらなんかいい時に私出会った。
ありがとうございます本当ですね、
まさかうちの、 あの近くにあこんな美味しいマカロンっていうのがあるとは思わないから、
はい、
びっくりだったんですが、とにかくマカロンにうるさいうちの娘が、
はい、
源屋のマカロンママ美味しいよって言うから、なあとか行かなくても大丈夫とか言うから、そうなのって言って娘に言われて、
嬉しい。
ああそうなんだと思って、まあ、本当にお帰りになったばっかりなんですね。
そうですね。
私はあそこ引っ越して11年12年目なので、だからそのずっと通ってはいるんですよ、源屋さんに。
ありがとうございます。
だけどそう、ある時からマカロンが出てきたから、そう、
はい、もう帰ってすぐ出しました。
あ、はい、まあすごいな、まあ、じゃあもう本当に東京でもいろんな修行ができたし、フランスにも行ったし、はい、でこれからがある意味本当に、なんていうのかな、ひろきさんのね、はい、本当にやりたかったことが始まるんですね、
はい、そうですね。
うわ楽しみ。奥様あかりさんとしては、はい、ご自身もね、そのコーヒー入れるのも上手だろうし、先輩だっておっしゃってたじゃないですか、はい、作れるんでしょ、はい、彼女も、はいはい、もちろん、はい、でお二人の夢を実現させるようなお店になっていくかと思うんですけれども、どんな風に今期待なさってるの、新しいお店に。
そうですね、やっぱりこの地域に愛されるというか、日常的なお菓子もそうですし、
源屋さんみたいなね、
まあ、うん、なんかあそこに行けばなんかこうある、なんか行けば探してるものがあるだろうっていうような、うん、はい、赤広に行こうって言ってもらえるようなお店。
今ひろきさんおっしゃってたようにね、源屋さんって、そこに住んでる住民、うん、そして住民の声っていくつも聞くことがあるんですね。とてもいいお声なんですけど、もうとにかくね、親切だし、いつもなんかね、なんかおまけもくれると
そうですね、
それでね、ひろきさんのお母さんもみんなの もうあれなんですよ。本当あそこはね、なんていうのかな、とても心優しい、細やかなものがあるって、これは皆さんおっしゃいます。でいくら地域とは言ってもね、そうじゃないとこもいっぱいあるじゃないですか、はいはい、基本はお店ですからね、うん、だけれども本当にすごく大切、お客様を大切にしてるし、もう買うよりもなんかいただくことどうしようかなと思う、とても恐縮したりするんですけど、とってもお母様もね優しくて、はい、お店自体のその伝統がきっと地域の方たちに愛されるっていうふうなことをね、やってこられたお店なんだなっていうのすごくわかります。
勉強になりますよね、見てて身近に、
うん、子供から見てそういうふうに言うわけだから本当にそうなのよね、はい、お父様もお母様も頑張って、まあ、働いてるスタッフの方たちもね、はい、でそれをまたあかりさんもね、その世を見て地域に愛されるっていうか、地域の人がね喜んで、はい、でこれ一番大きいですよね、
うん、
もうどこよりもとにかく隣近所の人がいつも喜んで来てくれるお店っていうか、でそこに時々ねフランス人が来たりとか、
あいいです、ね、
なんか最高じゃん
ボンジュールとか言って
ボンジュールコモセバとか言ってね、ソバビエとか言ってね、なんかもうそう、私もフランス人のお友達何人もいますので、今度遊びについてきますし、沖縄ってすごいね、こんな小さな島なんだけど私はまさか源屋さんでね、はい、でもなんか匂ってきたの、お母様と最初にお話した時に、はい、なんかね源屋さんうちの番組で紹介したいなと思ったら、じゃあ息子がってすぐおっしゃったので、
あ本当ですか、
だからフランスに行ってたっていうか、おー来たみたいなねとか思いながらね、あなんか沖縄って本当信じられないような話があって、ゲストトークの番組じゃないですか、本当にびっくりするようなことがたくさんあります。まさか外国にいたとか思えないようなね、公設市場で働いておじいちゃまが来たりね、はい、でそしたら田村さんあなるでしょってヨーロッパの、僕もパリにいたことがある、まさかどこのパリそしたら空手の達人だったっていうこと、
多いですね、やってる人、
お弟子さんがパリにね、はい、何千人っていう比嘉さんという方だったんですけど、もうびっくりすることが、沖縄ちょっとうちなすごいなと思ってますよ。
すごいですね、職場でも日本の沖縄って言ったら知ってました、はい、沖縄っていうところを知ってました、
まずないよね、日本のどこってみんな知らないのに、はいはい、沖縄はねいろんな意味で、だからちょっと面白い島かもしれませんね、うん、でこれからひろきさんのその、まあね、赤広、
はい、
赤広がこれからまた楽しいお店になっていくのをとってもね期待して待っていますので、まずは挿し木のですね、
はい、
源屋さんなんですけど、源屋さんは、3315国道3世、要するに挿し木に向かって行って、はい、 なんて説明したらいいかな。
したらいいんですかね。僕
たち一本中に入って、
はい、
一本中に入った道を、
はい、
あの JA の、 あのガソリンスタンドに向かって行けばありますみたいな。
あ、そんな感じでいいんじゃないですか。
大きな保育園がありますみたいなね。
馬天荒の後ろです。
はい、もうそんな感じ。あの辺に行けば源屋さんってみんな知ってるのでみたいな。は
い、歩いてる人に聞けば。
わかります。でパンもすごく美味しいし、サンドイッチも美味しいし、とにかく全部美味しいので。ぜひリスナーの皆さん行ってみてね。でひろきさんのお店も3月4月にはねオープンなさってると思うので、はい、今度も本当にマカロンって好きな子多いよね、うん、若い子たちも本当にで種類がたくさんありますよね。
ありますね。
6種ぐらい持ったったっけ。
常時7種類で僕の引き出しが20種類ですね。
まだあるの。
はい、でもお客様にこんなの作ってほしいとかって言われるんで、うん、それを繰り返していくうちにどんどんどんどん増えていきます。またどんどん増えていくんじゃないですかね。
すごい。私は個人的に酸っぱいのが好きなので、 あれが好きです。レモン味だったりとか、あとそれからカシスかな、なんだろう、なんかありましたよね。
栗とカシスの、
カシスのも好きですね。でもみんな美味しい。
あ、
であかりさんは彼のマカロンってどんな風に評価してるの。
あ、
ちょっと厳しく
私はでも結構いつも厳しめには評価してるんですけど、このマカロンは本当に一番美味しいと思ってます。
あ、うん、確かにもっといろいろありますよね。美味しいものもたくさん、いろんな、はい、全部美味しいんだけれども、はい、私的にやっぱあかりさんね、とても素材がいいと思います。全ての、あの源屋のその食べ物の、は
い、ありがとうございます。
これはね、やっぱり地域性をちゃんとこう、みんなで協力して材料もあるんだろうなっていうのを感じます。はい、ゴーヤーサンドがあったりね季節限定だけどすごく美味しかったりするので、まあそんな中でお嫁さんもそういうふうにね言ってくださるのいいですね。はい、お嫁さんから見た内地の方だから沖縄の魅力だったり、うちのあ嫁になってよかったってちょっと聞いてみてもいい
そうですね、
なんか言ってね
そう、でもやっぱりこの人との距離感がすごい近いっていうのはすごい感じますし、顔と顔がこう通じ合ってたりとかするのも、ね、嬉しいし、この声がすぐ返ってくるとか、彼がその源屋で働いてお客さんの声がもうすぐ返ってくる、で反応がすぐ返ってくるっていうのもすごい面白いところだなって、この自分がずっといた神奈川の方ではなかなかそこまでっていうのは、密な関係っていうのはそんなにこう時間かけないとなかったんですけど、そういうのがみんながこう応援してくれる感じとか、すごいあったかい風土がやっぱりいいなって思います、
ね、いや、よかったですね、そういうふうに言ってくれてね。で、あかりさんいないとちょっとひろきさん困るしね。
そう
まあ、お母様にも感謝、お父様にも感謝、
はい、
でおじいちゃんもひいおじいちゃんみんなね、源屋のまあ、ご先祖様たちに感謝ですけれど、またこれから新しくね広げていくっていう意味では、まあ、これからが楽しみですね。もうオープンをするのを待ち感じしております。もうゆべり数えて待っておりますので、新しいお店はね、またオープンした暁には間近に遊びにいらしてくださいね。
はい、
番組でも紹介しますので。
嬉しい。
残念なんだけども終わらないといけないみたい。
あ、本当ですか
うち延長料金高いのでねこの辺なんですが、さあ人生まだ旅の途中でいらっしゃいますよ。
はい、
今後の旅の行方は。
そうですね、僕の中でまあいろいろ挫折だったりとか苦しいこといっぱいあったので、でその中で生まれてきた感謝っていうのが非常に大きいので、まあ、それをみんなの、一つ一つの笑顔のためにこう命を懸ける、それがもう僕の一生懸命っていうのを常に持ってみんなの笑顔のために頑張っていきたいなと思います。
なんていい子なんだろう、素敵素晴らしい、本当どうもありがとうございました。今日のお客様、南城市佐敷にありますパンとケーキの店源屋、4代目でいらっしゃいますよ、パティシエ宮城ひろきさん、そして奥様のあかりさんでした。本当今日どうもおいしい話ありがとうございました。
ありがとうございます。
マジカルミステリーツアー、ツアーコンダクターは田村邦子でした。